もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お願いします。
よろしくお願いします。まず、あなたの年齢からお願いします。
77歳です。
77歳。ご結婚されてますか？
家内が昨年亡くなりました。はい。病気で。
奥様は他界をされてるということですね。はい。はい。お子さんはいらっしゃいますか？
長男と長女。
はい。
今3人で同居しています。
長男、長女の年齢を教えてください。
長男は50歳。
はい。
長女は47歳。
はい、わかりました。今日のご相談はどのようなことでしょうか？
長男が、金融業者、A 社と B 社と、2件からトータル250万ぐらい。
はい。
借りまして、その返済しょんですけども、やっぱりまあ返済が大変だいうことで、多い方の A 社の150万の方を、大都市の弁護士事務所に、はい、これ子供に直接どういう紹介で聞いたか聞いてないんですけども、弁護士事務所に3万9000円を6回、はい、トータル23万4000円ですかね。
はい、
それを払ったら、子供を言うのには、サラ金の A 社の150万の金利はなしになるとか、そんなことが本当にあるんかどうか、そんなんも先生に聞きたいし。
整理しますね。まず、金融 A、B というのは、金利がとても高い。今、サラ金とおっしゃいましたが。
はい。上限の 14.9 ですかね、今ね。
そういう金融業者からの250万トータル借りているということですか？
ああ、そうです。
それで返済の最中なんだけれども、この A 社の方、150万円を返済しなければいけない方は、弁護士に相談をして、
はい。
23万ちょっと払わなきゃいけないけども、金利はなしになるよというふうに言われているという状況。
うん、まあ金利運か、まあその利息運か、そんなうまい話あるんかな思ったりして。
ただ、弁護士にも頼んでいるということですね。
いや、弁護士は、大都市の弁護士で、
はい。まだ頼んでないんですね。
いや、なんか一回は払ったんじゃないかな。
その3万9000円というのはすでに払ったかもしれないと。
うん。要するに、子供としたら、まあ家に特措不調だとかあんな来るじゃないですか。はい、それを、防ぐために弁護士事務所に言うたら、それが払うたら、そのハガキとかあれが婚用になるとか、6回払うたら持続がなしになるとか、まあそんな感じですね、話聞いたところでは。
そもそもの話をしたいのですが、50歳の長男はなぜ借金をすることになったんですか？
最初はね、ロマンス詐欺で言うんですかね。投資したら何十万何百万とか儲けが出ますよとか、そんなんで子供はその手持ちいなかったんで、例えば1万子供があろうて99万がロマンス詐欺に引っかかった女の子が立て替えるいうことで金融取引みたいなしたけども、相場とかあんなんでマイナスが出たけん、言うて、完全にも、むちゃくちゃな話で、騙されてるんですよ。
で、このことは警察には言ってるんですか？
いやー、もう、時効とかあんなもあって、取り返しができん言うて、言うてない、言った。
何年前のことなんですか？
これは、7、8ヶ月前ですかね。
7、8ヶ月前にロマンス詐欺だと思われることで騙されて、
はい、
250万近く借金を抱えたということですよね。
はい、そうです、はい。そのロマンス詐欺と別に LINE でなんか女の子と話できるとか、そんなにもちょっとのめり込んで、そんな例にもなんか使うとるみたいです。
はい。そうすると、お父様としてのあなたは、どのようなご相談になりますか？
だから、その、金融業者の A 社の、金利は、大都市の弁護士事務所に相談したら、3万9000円かける6回払ったら、 A 社の利息はつきませんよ、で、そんな話があるんかな、思って。
ああ、このことがやっぱりあなたは気になってるわけですね。
あ、そうです。
ちょっと今言ってくださったことで気になったのが、
はい。
A 社から紹介された弁護士なんですか？
いや、そこの辺はちょっとようわからんのですよ。自分で探したんか。
あ、ではこの弁護士っていうのが突然出てきたのもあなたにとってはちょっとよくわからないなということも含まれるんですね。
その弁護士自体もなんか詐欺グループの一員で、僕はもうそういうことも心配だから電話したんですよ。
要するに常に常にこれお金を支払うような立場になっているので、ちょっとこんなうまい話があるのだろうかっていうことが、まあ今日のお電話の相談のきっかけということになりますね。
あ、そうです。
はい、わかりました。今日の回答者は弁護士の酒井誠先生です。酒井先生、お願いします。
よろしくお願いします。
あ、すいません、よろしくお願いします。
長男さんは50歳ということなんだけど、はい、今お仕事は？
仕事はちゃんとした会社勤めで真面目に勤めています。
結婚とかはされてないのね？
結婚しとったけど、もう2年前に離婚したんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
お子さんは？
子供2人おります。
だけどそれは別れた奥さんの方にいるのかな？
はい。
養育費とか払ってるのかな？
あ、払ってます。
なるほどね。そうするとお金大事だよね。
そうい
う前提でお聞きしますが、私も弁護士だから弁護士頼むときにどうするべきかってのはよくわかるんですが、
あ、はい、
大都市にある事務所っておっしゃってたけど、それは、はい、例えばネットで調べたとか、その辺は何もわかんないのね、 お父さんとしては。
そうです。ちょっと確認すいません、取れなかったんですよ。
そうですか。で、ご長男はこの事務所に行ったことはあるんですか？
いや、距離も離れとるから全然。
そうするとさっきの話だと、3万9000円の6回だっけ？
あ、はい。
それはどうしてそういう話が分かったの？電話ですか？
いや、すいません、ちょっとそこも
分からない、はい。じゃあ、あなたが知ってるのは大都市の事務所のお金を6回払えば3万9000円利息がなくなるらしいということをご長男から聞いたという、これだけですね。
あ、はい。
で、まず一つはね、もちろん電話での相談はあってもいいことなんだからいいんだけれども、
はい、
まずちゃんと本当に弁護士と話したかどうか、電話だけじゃ分かんないもんね。
あ、はい。
法律事務所に電話をして、〇〇法律事務所ですって出て、そこで弁護士の〇〇ですって人が出てきて、じゃあ電話相談受けましょうと。で、そういう法律相談は原則弁護士しかできないので、
あ、はい、
金額によったら少々したんで受けられる部分もあるけれども、ちゃんと弁護士と話したのかどうかも私としては心配なんですね。
ああ、はいはいはい。
で、もう一つ、本当に弁護士と話したとして、こっから先が大事だからよく聞いてくださいね。
あ、はい。
お金を借りてるのは A 社じゃないですか。
あ、はい。
で、電話で話したと仮にしましょうね。
あ、はい。
会ってないから電話だろうと思うしかないんだけど。
あ、はい。
で、そこの法律事務所ないしは弁護士が3万9000円を6回払うと利息はつきませんよっていう話ですよね、今の話だと。
そうですね、
はい。だけど借りたのは A 社でしょ？
あ、はい。
A 社と関係ない弁護士にお金払うとなんで利息がなくなるんですかっていう話なんですよ。
ああ、はい。
例えばあなたが X さんからお金を借りました。
あ、はい。
利息を払う約束がありました。でも払えなくなりました。はい、困ったから Y 弁護士に相談をしましたとするじゃないですか。
はい。あ、はい。
で、X さんと Y さんは全然関係ないんだよ。で、Y さんにお金を毎月6回払うと、X さんから借りた借金の利息がなくなりますっていうことはありえないでしょ。わかる？
あ、わかります。
だって借りたのは X さんで Y に金払ったからって、X さんに払うべき利息がなくなるなんてありえないよね。それ分かりますよね。
あ、分かります。
私が言いたいのは、3万9000円を6回払うと A 社の利息が自動的になくなりますなんてことはありえないですってことが言いたいの。
あ、分かりました。
そういうとてつもなくおかしな話なんですよ、はい、3万9000円を6回払うと全然関係ない会社から借りたお金の利息がなくなるってありえないじゃないですか。で、例えばそういう時に弁護士に相談をして、 弁護士が分かりました。じゃあ私が交渉してみましょうと。
ああ、はい。
いう仕事をお受けすることはあるわけですよ。で、そうすると、それはお金を6回払ったら自動的に利息がなくなるんじゃなくて、弁護士が動くんだから費用を払ってくださいねって言って、まあ着手金とかもらうわけですよ。
ああ、はい。
で、うまく減額できたら成功報酬も払ってくださいねっていう契約をします。で、委任状をもらって、金を貸した業者さんと交渉をして、例えば払えなくなったからスケジュールを変えてくださいとか、これは利息制限法違反だから金額は取りすぎでしょ、返してくださいとか、そういう話をして交渉をした結果、利息が法律の限度内になるとかね。
ああ、はい。
それから返すスケジュールが楽になるとか。
ああ、はい。
いうことはあるんだけど。
ああ、はい。
合法な範囲、要するに法律で許された範囲の利息が、ゼロになるなんていうのはおかしいじゃないですか。
あ、はい。
それは破産手続きとか言って、もう払えないから、免責だって、はい、まあ免責って難しいけど、そういう決定が出た時に返す義務がなくなるってことはあるけど、弁護士に金を払ったら利息がつかなくなるなんてことはありえないので。
わかりました。で、先生ね、あと一件確認したいんですけども、うん、その債務がね、
はい、
A 社のサラ金業者にやるんか、大都市の弁護士事務所にあるんか、どっちにあるんですかね。
いや、借りたのは A 社だから、
あ、はい。
弁護士事務所に対する債務があるわけないですよね。
ああ、わかりました。
返さなきゃいけないのは A 社から借りた150っておっしゃったよね、大体。
あ、はい。
これまで返したのの残りがあるから、それは返さなきゃいけない。で、そこの利息が 14.8% っておっしゃったけれども、本当にそうなのか、もっと数字が大きければ利息制限法違反で返しすぎていたら元本も減ったことになりますよとか、そういう話になるんで、ちょっと余計なこと言いましたけど、どちらにしても借りたのは A だから、 A 社に対する債務借金ということで、弁護士事務所にその借金が移ってくるっていうことはないです。
あ、わかりました。
で、詐欺グループの一員でないかっていうことをちらっとおっしゃってましたよね。弁護士を語っているかもしれない、まあ、そもそも話がおかしいから怪しいんだけど、
はい、
そういうことは実際にあるので、
はい、
さっき田中先生もおっしゃってたけれども、 A 社から紹介されたなんてことはないですよねっていうのは、そういう話なんですよ。借金をして返せなくなった人に弁護士を紹介するといって、また弁護士じゃないところを紹介して金をまた3万9千ずつ巻き上げるっていうと言葉は悪いけど、
あ、
なんてこともなくはないから、はい、で、元々がなんかその、さっきお話伺ってたら、
はい、
変な投資話にロマンス詐欺が絡んだような、ちょっとわけわかんない話だったけれども、
はい、
怪しい話じゃないですか。
そうです。
で、そうするとどうも犯罪の匂いもするので、
はい、
詐欺だとしたらこれ犯罪だからね。
あ、はい。
犯罪は警察に相談しなきゃいけないです。
あ、わかりました。
で、そしたら、騙されたら返してもらわなきゃいけないでしょう。
あ、はい。
で、あとはどの県でも、
はい、
弁護士会がありますから、
あ、はい、
弁護士会にそういう相談窓口があります。今そういう被害が増えているから、
はい、
だから、まず3万9千円6回払うと持続がつかなくなるというわけのわからないありえない話なんかに関わってるよりも、どうも詐欺のようだったら弁護士会に相談するなり、本当に詐欺でだなと思ったら警察に相談するようにしてください。
あ、わかりました、うん、
いかがでしたか。
とてもね、参考になってね、早速ね、子供にと、まあ、話して対処したいと思います、
うん、そうですね。ちょっと今日お聞きする限りはどう考えても辻褄が合わない、
はい、
なのでちゃんとご相談されることをお勧めします。
あ、はい、
ね、よろしいでしょうか。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。